それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日新しい方が、ね、来られたので感謝いたします。明日からですね、私たちは感謝と賛美とリバイバルキャンプということで、ロサンゼルスの方へ行ってきます。でこれはですね、今まではマーリンさん、マーリン・キャロザーズさんがですね、毎年セミナーをしてくださってたんですけれど、マーリンさんが11月に昇天されて、そして、今年はね、マーリンさんがおられませんけれど、しかしマーリンさんは忍ぶ会ということを持ってですね、そして向こうでまた感謝と賛美を思い起こす時を持つ予定になっています。それで神様はね、感謝と賛美っていうのはリバイバルの大きな鍵であるということを語ってくださってて、そしてまたもうすでにこの鍵を与えてくださったということを語られたんですね。でそれを私たちが本当に実践していくかどうかっていうのがね、大きなポイントとなっていきます。でその時にですね、やはりそういった特別な時間を持って、神様と交わって感謝と賛美のことを思い起こすというのはね、非常に重要なことですし、そしてまた行かれる方も行かれない方もですね、ぜひそのマーリンさんを思い起こしてね、今まで、教わったこの感謝と賛美のことをですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で今回はまあ非常に不思議な形でね、感謝と賛美とリバイバルキャンプって2、3年前から名前が付けられたんですけれど、一番最初の頃っていうのは、このチームは、アメリカ子どもチームっていう形でですね、子どもたちを春休みにアメリカに連れてって、そこでキャンプをするっていう、そういう、なんていうんですかね、キャンプだったんですね。ところがですね、神様が導かれるっていうのは非常に面白いですよね。でその中からマーリンさんとの関わりが開かれて、そして、マーリンさんが毎年向こうでセミナーをしてくださるということになってですね、そして、感謝と賛美の、創設者じゃないですけれど、その教えを、ね、全世界に広めたマーリンさんとの関わりを開いてくださって、そして毎年、特別にですね、私たちにこの感謝と賛美のセミナーをしてくださってたんですね。そしてそれが十何年も続きました。でやはりその中からいろいろ教わったことっていうのはね、非常に大きな恵みだったと思います。そして、それを実践していく中で、私たちは本当にたくさんの恵みと祝福をですね、受けることができたんですね。でその中で、感謝と賛美とじゃなくて、その後マーリン子供チームっていう名前に変わってですね、そして、マーリンさんとのこの関わりが開かれて、やはりまだ子供も一緒にこうずっと行ってたんですね。ところが2005年ぐらいから神様が、特別ないろいろな道を開かれ始めたんです。それは何かって言いますと、今まではね、ロサンゼルスの北の方にある町の宿舎に、クリスチャンの宿舎に泊まってみんなでレンタカーでね、マーリンさんのところに行ってたんですけれど、迷う人がいてですね、で中には間違ってメキシコに入っちゃった人もいるんですね。それで帰ってくる時もね、なかなか夜正解があるのになかなか帰ってこないとかね、で心配事が多くなってですね、そして神様に示されて、そしてバスツアーで行くことになったんですね。でその時にいろいろ旅行者に頼んでた時に開かれたのが、ロサンゼルスにあるリトル東京にある、今は名前が変わりましたけど、ニューオータニっていうホテルがあったんですけど、そこで、泊まることになったんですね。ところがそこの場所を調べてみたら、実はですね、1906年にあずさリバイバルっていうね、アメリカでリバイバル、聖霊のリバイバルが始まったんですけれど、ちょうどそのあずさストリートの本当歩いて 1,2 分のところなんですね。でそこで、宿泊することになって、それで、そのリバイバルが始まった一番最初のボニーブレーハウスっていうのも、車で本当に5分も行かないところにあるところなんですね。ですからその場所で、私たちがですね、行って祈り込むことができるようになった。そしてまた そのボニーブレーハウスというところでこの聖霊が最初に下ったんですけれど、そこで私たちが以前祈ってた時にですね、突然テレビカメラを持ってきてこう入ってきた人がいるんですね。で、後からそれがスティーブさんだということが分かったんですけど、その方は実はリバイバルの DVD を撮影してたんです。それで、リバイバルの大きなポイントとなるそのボニーブレーハウスでね、撮影をしたんですけれど、なぜかその私たちのメンバーがですね、その DVD の中に映されちゃって、そこにアメリカで売られたリバイバルの DVD の中にね、日本人が映っちゃってるんですね。で、そこでもこうリバイバルっていうことを語られて、そしてそのスティーブさんとの関わりが開かれて、で、そのスティーブさんはどういう方だったかっていうと、実はアメリカのゴスペルのウエストコーストの非常に大きな大物ですですね、DJ でいろんな賞を取ったり、あるいは一緒に行ってる教会に、有名な人は何でしたっけ、スティービー・ワンダーとの、ね、関わりを持ってたりとか、いろいろ実はゴスペル関係では、ね、非常に大きなポイントの方だということを、ね、示されたんですね。で、その中でこう一緒に歩んでる中で、毎年行った時にスティーブさんたちがプロデューサーとか黒人ゴスペルのいろんなプロデューサーを連れてきて、私たちが賛美するときにいろんな評価してくださったりとかですね、いろいろしてくださるようになって、そしてリバイバルのためにそのリバイバルの起きた場所で祈り込むチャンスが与えられたりしてですね、そして神様が3年ぐらい前から感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前に変えてくださったんですね。で、やはりそこにも神様が本当にこうリバイバルが近づいてるんだなってことを教えてくださってますし、そしてまたその中でね、その感謝と賛美っていうのは、たとえマーリンさんがおられなくなっても非常にこのリバイバルとね大きな関係があるっていうことを私たちに教えてくださってます。で、マーリンさんはねもう 5,6 年前からね行くたびに言っておられたんですね。早く天国行きたい、早く天国行きたいってそれで、まあ、私も毎年ね、今年こそは最後だろうとか言ってたんですけど、ついに去年がね最後のセミナーになりましたけど、でもやはり、その中でね、去年のセミナーは本当にこう今までの凝縮した形のね感謝と賛美と、そしてまた神様に聞き従っていく大きなポイントのね、このセミナーになりました。で、やはりそれだけのこの祝福を受けてきたっていうことはですね、非常に私たちにとって大きな恵みだったっていうことを本当に思わされます。で、やはりその神様のね持っておられる計画っていうのは、まあ、私たちには最初は理解できないんですけれど、一歩一歩従っていく中で神様が一つ一つ整えてくださって、そして最終的にはその神様を計画しておられる大きなリバイバル、そこへ向かっての、ね、道をこう整えてくださってるなということを本当に思わされるんですね。ですからぜひ行かれる方も行かれない方も、本当にまた感謝と賛美を、ね、思い起こして、ぜひ祈っておいていただきたいですし、そしてまた私たちの、ね、人生においてはいろいろな問題とか困難というのは必ず起きてきます。で、その時にこの感謝と賛美というのは、ね、非常に大きな武器となってきます。ですからぜひそれを覚えてですね、やっていただきたいと思います。で、まあ、この教会から私と西田姉妹が行かれますけれど、飛行機の安全とね、それから向こうで政界が持たれますけれど、その政界のためと、そしてまたハリウッドでね路上ライブをしますから、それのため、そしてまた祈り込みのため、そしてスティーブさんが来た時のね賛美のショーケースのためにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、これからね神様がさらに感謝と賛美を通して開かれることっていうのはね非常に大きいと思いますので、ぜひ期待して、いただきたいと思います。それから、月曜日にですね、私ちょっと大きな集会行ってきてですね、あれはブルックリンタバナクルっていうところをね、牧師さんがメッセージしてくださったんですけれど、そこの教会っていうのはニューヨークにあってですね、ブルックリンという地域にあるんですけれど、毎週1万人ぐらい集まる教会だそうなんですね。で、 話を聞いてたら、一番最初にね、スタートした時は20人以下しかいなかったっていうことをね、言っておられました。で、ニューヨークっていうのは非常にこう霊的に厳しいところで、この福音が入りにくいところなんですね。なぜならみんなお金をね、中心にしたり地位を中心にしたりして、なかなか神様に向かないところなんですね。でもそこで神様がね、そういった20人のところからなんと1万人も集まるところ、しかも、ゴスペルはですね、なんとグラミー賞を5、6回も受けてるところだっていうことを聞きました。でもですね、その中でね、一つやはり希望が持たれるのはね、そこのゴスペルをリードしてきた方っていうのは、その牧師さんの奥さんなんですけれど、音楽のね、基礎とかそういうのどこでも学んでないんです。でも初めてね、神様に言われて始めてった時に、だんだんすごい人が集められて、そしてすごい賛美隊ができてね、そしてグラミー賞まで取るまでになっちゃったわけですね。だから私たちが自分の力でね、何かしようとするんではなくて、本当に神様が導いてくださってるんであれば、神の力によってね、何でもできちゃう。そしてたとえそういう霊的に圧迫されているところであっても、20人であってもね、なんと1万人もね、集まるようなところになってくるということです。この教会も今はこれですけれど、神様はね、何千ということをもう語ってくださってます。ですからリバイラルの時には、これからね、神様が働いてくださって、何千何万という人がね、来ますのでね、ぜひその備えをね、成しておいていただきたいと思います。そして非常にそこに、あれは、なんだっけな、ビリー・グラハム・クルセードの方も来られてたんですね。で、その方が、ちょっと、私たちはこの向こう新聞で出してるんですけど、その、インタビューっていうことでね、ちょっとだけ時間があったのでさせていただいたんですけれど、日本でね、やはり福音をたくさん語っていかなきゃいけない、そして日本のね、重荷を持ってやってくださってる方なんですけれど、私がね、野球好きなもんで、いろいろ話がその中で入ったんですけど、なんかこの前、福岡の方でね、ソフトバンクの、スタンリッジっていう選手ですかね、ピッチャーの。で、その人を呼んでね、やったらもうたくさんの人が来て集まったっていうことを言ってました。それで5月にまた集会やって、そして11月には東京の武道館で、毎日1万人ぐらい集めてね、3日間やるとか言ってましたね。で、彼はその阪神のね、マット・マートンっていう選手がいるんですけど、その人とも非常に親しいっていうことを言ってました。で、マートン選手はね、非常に熱心なクリスチャンで、まあ、スタンリッジだったかな、その人も熱心なクリスチャンで、阪神にいた時はね、なんか勝利投手になってインタビュー受けた時は、神が私たちの力ですとか言ってね、インタビューで必ず言ってたっていう話なんですね。だから、しっかりしたクリスチャン、そういった方が日本のプロ野球界にもね、来てくださってるわけですね。で、マット・マートンは確か去年か一昨年かなんか、一昨年かな、いい成績残した。その時に、いろんないくつかのね、教会で奉仕されたということを聞いてます。で、やはりそういった人たちがね、福音をこの伝えたり証しをしていくっていうのはね、非常に大きな意味があります。で、その方によればですね、大リーグのね、リベラ選手っていう選手もね、よく知ってるってことを言ってました。で、リベラっていうのはニューヨークヤンキーズで抑えのピッチャーとしてね、新記録を作った人なんです。で、なんていうんですかね、野球知らない人は全く知らないと言うんですけれど、最後にね、出てきて相手を抑えるピッチャーなんですね。で、そのセーブの記録を大リーグで持ってる人です。で、まあ、イチロー選手とかね、そういった松井選手とかなんかと一緒にやってた選手ですけれど、すごい熱心なクリスチャンで、そして今去年で引退したんですけれど、なんかちょっと昨日ブログ見たらですね、なんかニューロシェルってちょっとニューヨークの北の方にあるんですけど、そこでなんか教会をね、作ったとかなんとかいうことをね、言ってたんですね。だから、そういう大物がね、来てくれたらね、やはり、インパクトありますよね。で、やはり、昔、ヤクルトにホージー選手っていう方がおられましたけど、その人が、 私たちの教会に来てくださってね、やった時もやはり、証しをした時はすごい力があって、そして、こう後でねメッセージして、受け入れの祈りをした時はもう本当にたくさんの人が、やってきましたよね。でやはりそういう有名な方が何かお話しするっていうのはね、非常に、福音を伝えるための一つの大きな、ポイントになりますのでね、ぜひ、そのためにも祈っていきたいなということを思います。でやはりリバイバルが近づいている時に、やはりそういう大物をね、神様が次々と用意されているのもねあるんじゃないかということも思っています。ですからぜひ期待しておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はお読みしたところはですね、イザヤ書の55章の11節です。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。で、これは何度もお開きしたところですけれど、神の言葉は必ずそのようになるってことをこう言ってることですよね。ですから神様の約束の言葉でもあるわけです。ですからもし私たちが神の言葉、これをしっかりと、いただいた言葉を握るんであれば、その神の言葉っていうのは必ずそのようになるっていうその約束なんですね。ですから私たちがこの言葉を信じているかどうかっていうこと自体もですね、非常に大きな意味合いがあります。でこの言葉を信じて、そしてまたこの言葉に立ってるかどうかっていうのはですね、私たちの人生を歩んでいく上でも大きな違いとなってくるんですね。そしてこの言葉に立つんであれば、私たちは神様の素晴らしい実をたくさん見ていくことができます。そして神様の素晴らしい技をたくさん体験していくことができるんですね。でこの時に重要なのは神様の言葉にとどまるということです。今日はそのとどまるという事柄をポイントにですねお話ししたいんですけれど、いくつか神様が語られることっていうのはいくつかいろんな方法で語ってくださるわけです。で一つは聖書にたくさん神の言葉が書かれているわけです。そしてその神の言葉、これを約束を私たちが握って歩むかどうかっていうのが一つの大きなポイントになるわけですね。ですから神の教えっていうのがこの聖書にあります。そして、その教えに立つかどうか、これは私たちにとって非常に重要なポイントになります。例えば来週から行く、明日から行くですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプで、その中で私たちはこのマーリンさんを通して、感謝と賛美のことを教わりました。でこの感謝のことについては聖書に書かれているわけですね。すべての第一テサロニケの5章の18節にはすべてのことについて感謝しなさいって書いてあるわけです。でその言葉に私たちが立つかどうか、その言葉にとどまるかどうかっていうのはですね、私たちがいろいろな祝福とか恵みを見ていく上で非常に重要なポイントになってくるんですね。で例えば全てのことについて感謝しなさいっていうのはね、特にこのクリスチャンに言ってる事柄は何かっていうと、悪いことについても感謝しなさいっていうことを言ってるわけです。なぜならいいことばかり感謝するんであれば、別にクリスチャンでなくても神様を知らなくてもいいことは何でも感謝できるわけです。誰に対してもですね。でもわざわざ聖書で全てのことについて感謝しなさいっていうことは、どんな問題があったとしても、困難があったとしても、あるいは自分で納得いかないことがあったとしても、それに関して、感謝しなさいということを言ってるわけです。でそのなぜかっていうと、実はその悪いことと思える事柄、あるいは困難、問題、その後ろにですね、神様の素晴らしい計画があるということを聖書で言ってるからです。例えばこのローマ書の8章の28節にはですね、神様に従うんであれば、すべてのことを働かせて神様は益としてくださるって書いてあります。だから神様に従うんであれば、条件付きですけどね、従うんであればすべてが益ってなる となるって書いてあるんです。ですからこの教えの御言葉のすべてのことについて感謝しなさいということを私たちが実践して、それを聞いて、それを行っていく、従っていくんであれば、実はその悪いことがあったとしても、その逆転劇をね、私たちは見ることができるということをですね、今まで体験を通しても知ってますし、そしてまた聖書を通してもそれを言ってるということをね、私たちは知ることができるんですね。ですからこの教えに立つかどうかっていうのは非常に大きなポイントになります。で、私もいろいろ勃解してきましたけど、このことについて何か悪いことがあった時に、祈りましょうって言ってですね、祈る時にじゃあまず感謝しましょうって言ってですね、言う時に、じゃあ分かりました感謝しますってですね、感謝し始めるわけですね。ところが1週間して経ってみると、もうすっかり感謝を忘れてる方が結構多いんですね。で、やはりそれをやり続けるかどうかっていうのは大きなポイントになります。以前ある方がね、感謝ということを言われて驚いた方がおられます。で、その方は熱心なクリスチャンだったんですけど、ご家族でいろいろな問題を持ってました。で、その時にですね、じゃあお祈りしましょうということで、じゃあまず感謝しましょう。で、このこともね、その悪い事柄、自分で思ってる悪い事柄も感謝していきましょうって言ったらですね、その方はまあ最初驚いたんですね。こんなことまで感謝するんですかってですね。でも、その方はですね、本当に神様を求めておられたので、感謝し続けてたんです。で、その方はですね、その時から毎日毎日本当にその自分で悪いと思ってる事柄、それに関して感謝し続けてたんです。で、1週間たち2週間たち、そして確かにこの実が表されるようになってきたんですね。実はその息子さんがギャンブルをしたりね、お金をどんどん使っていく、そしてお母さんの預金通帳まで出して使うようになっちゃった。で、ご本人は糖尿病かなんかで仕事しようにも雇ってくれない。で、非常にこう困難な状況がどんどんどんどん続いたわけですね。そしてお母さんはですね、こう息子さんに言ってたわけですね。またギャンブル行くんじゃないかと思ってですね、今日は一体どこ行くのとかですね、またギャンブルでしょとかね、いろいろこう言ってたわけですね。でもですね、とにかくその感謝しましょうって言ってから、その方はですね、もう本当に神様だけを求め始めたんです。で、本当にそのことを感謝し始めたんです。で、その聞いたのはですね、1週間経った時にその方が言ってられたことがあるんですね。それで私は本当にすごいなってことを思ったのは、その今までね、息子さんがどっか行く時に、今日はどこ行くのとか、なんで今までどこ行ってたのとかね、いろいろこう息子さんに聞いてたらしいんです。で、ところがですね、本当にその息子さんのことを感謝し始めたら、1週間経ったらですね、息子さんにそういうことを何も言う必要がないっていうことが分かって、そして、ただただもう神様だけに感謝し始めるっていうことをやり始めたっていうことを言っておられたんですね。で、まず自分が変わったっていうことをその方が言われてました。そして2週間か3週間経った後にですね、また来てくださって報告してくださった時には、やっぱり感謝っていうのはすごいですねっていうことを言ってですね、そしてその息子さんの事柄に関してもまず自分が変えられて、そして息子さんもですね、それからあまりそういうところ行かなくなって、そして預金引き出さなくなって、そして何よりもですね、その息子さんはなんか庭になんかアトリエみたいなの持ってたんですかね。で、お母さんにですね、ここのアトリエをクリスチャンの集会として使っていいよとか言ってですね、向こうから言ってきたっていうことなんです。で、今まではそんなことはね、考えられもしなかったんですけれど、でも本当にその方がその悪い事柄を丁寧に感謝していった時に、実は神様はちゃんと聞いておられたんです。そして神様がその息子さんの方に働いてくださり、神様がその方に働いてくださり、そして、大きくその家庭が変わっていったんですね。で、 その時にやはりポイントは何かっていうと、そのお母さんがですね、神様に信頼して、そしてこの全てのことについて感謝しなさいという言葉に立ち続けたからです。で、その時に確かにそこで主の技がその方を通して表されたんですね。で、多くの場合私たちはですね、なんか 2,3 日感謝してね、何も起こらないともうそこですぐ諦めてしまったり、あるいはダメだと思ってですね、引いてしまう場合がよくあるんです。でもですね、徹底して感謝していくということです。で、この教え、この約束にね、とどまり続けるっていうのは非常に重要なポイントとなってきます。で、やり続けるときにやはり私たちはね、この神様の素晴らしい栄光の御業を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この人間的に見るとね、やはりすぐに状況が変わらないと、ああなんでだろうとかね、つぶやきたくなっちゃうんですけれど、でもそこでね、やはりそのマーリンさんを通して受けた感謝と賛美っていう恵みは、やはりマーリンさんがいつも言われてたように、感謝っていうのは、語学を練習するようなもんだっていうことをね、言われてたわけですね。で、語学を練習するときに毎日毎日ね、繰り返し繰り返し繰り返しやんないとそれが自分のものにならないということを言っておられました。で、まあそうですよね、語学の単語を覚えるようにしても何度も何度も何度も書いてようやく覚えるわけですね。で、まあ年取ってくるともっともっと書かなきゃいけなくなってきますけれど、それともにこう感謝もね、やはりどんどんどんどんやっていかないとすぐ忘れてしまう、すぐ目の周りの状況を見て忘れてしまう、そして、その教えに、ね、立たなくなってしまうっていう自分があるのに気づくことがあるわけですよね。ですから、でもマーリンさんの証を聞いてると、やはり毎朝ね、起きた時にもう自分は感謝のことをすっかり忘れてるから、朝起きてね、すぐに God is working for my good っていうね、歌を歌って、そして自分がその、ね、整えられるまでそれを歌い続けるっていうことを言っておられました。だから実践しておられたわけですね。で、やはりその言葉に立ち続けるっていうのは重要なんです。で、私たちは諦めない時にね、神様の御業を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つはですね、神様が語ってくださるのはいろいろな示しっていうことがあるわけです。示しっていうのは何かっていうと、神様が私たちに語ってくださることです。で、語ってくださるのは聖書の御言葉を通して語ってくださる時もありますし、あるいは祈ってる中で語ってくださる時もありますし、また予言を通して語られる場合もありますし、あるいは夢とか幻とかね、そういう形で語られる場合もあります。もちろんこの霊的なものは全て吟味しなければならないんですけれど、しかしその本当に神様から来たのを受け取ったんであれば、その約束の言葉、これをしっかりと握るっていうのは重要なポイントになってくるわけですね。で、この約束の言葉にもしっかりと立つっていうのはね、今日のお話がそのとどまるっていうことですから、そこに立ち続けるっていうのは非常に重要になるわけです。で、やはりクリスチャンというかね、神様に従う人たちというのは必ず試練が許されるんです。で、聖書を見てみようですね、器の人たちってみんな困難に遭ってるんですね。で、その中で神様の栄光の御業を見てるわけです。で、詩編のね、105編の19節にはヨセフのことが書かれてるんですね。で、ヨセフはその神の言葉がね、なるまで試されたっていうこと、主の言葉が試したって書いてあるんですね。だから試されたわけです。で、ヨセフは神様から言われたのは、自分の兄弟たちがね、自分にこう頭を下げるようになるってこう言われたわけです。で、自分が偉くなるってことを意味してるわけですよね。で、しかしですね、状況がどうなっていったかっていうと、本当は偉くなるはずなのに兄弟たちに騙されて、そしてエジプトに売られてしまって、奴隷としてですね、こう何年も生かされたわけですよね。そして、それだけじゃなくて、あらぬ罪で今度は牢獄に入れられちゃった。 牢に入れられたらもう本当に自由も何もないわけです。そしてそこからですね、偉くなるなんていうのは普通じゃ考えられないことです。でもですね、試したって書いてあるということは、本当にそのヨセフが自分をね、その神の語られた言葉をしっかり握り続けるかどうかを彼は試されたわけです。しかし彼は、どんな時においてもそういう牢にいようと、また奴隷になっている時においても神様に信頼し期待してたわけです。そして時が来た時に、実際はそのヨセフの場合は20年以上かかったわけですよね。でまず偉くなるまで13年かかって、それからまた飢饉が起こるまで7年かかって、それからまた兄弟たちがお辞儀するまで2年かかって、結局22年ぐらいですかね、そのぐらいかかってるわけです。でも結局神の言葉は成就したんです。でも彼は決してその神の言葉を投げ捨てたりすることなく、あるいはやめることなく、神様の言葉を持ち続けたっていうことですね。試されたっていうことは、それだけ試練が許されたっていうことです。でも持ち続けたんです。でその語られた言葉を本当に持ち続けるかどうかっていうのは、私たちが神様の素晴らしい御業を見ていくためにも非常に重要なポイントになります。でこれは私の妻のね、ルツさんも私のために随分祈ってました。で最初に言葉が与えられたわけですね。私は最初神様を全然無視して歩んでた人間ですから、妻がね、福音を語ろうものなら、もうイエスキリストの意でも言おうなら、もういいからそれは自分だけにしといてくれってこういうね、そういう人間だったわけですよね。でも妻の方は神様からもう言葉をもらっちゃったわけです。何をもらったかっていうと、私は必ず救われる、そして、神の働きをする牧会者となる、そういう言葉を受け取っちゃったわけです。でその言葉を受け取った時っていうのは、私はですね、神に反発するような人間でね、でイエスキリストとかそういう言葉を出るならもう全然耳を閉ざしてしまう、そういう人間だったわけですね。でもその時にもうすでに神様は言葉を与えられたわけです。で妻はその言葉を握ってずっと祈ってたわけですね。で確かに時間はかかったと思います。でもですね、時が来た時に、あれだけ固かった私が、イエス様を受け入れて、そしてまたそれから5年ぐらい経ったら、本当に不思議な形でね、最初にクリスチャンになった時はとても牧師になるなんていうことはね、考えられないようなクリスチャンでしたけれど、しかし時が来た時にね、神様がそうしてくださったんですね。で神の言葉が成就したんです。でやはりその時にその語られた言葉を本当に握り続けて祈り続けていったかどうかっていうのはね、その言葉を捨てなかったっていうのは大きな意味があります。で、この私がね、牧会している中においても、確かに家族の救いとかなんか言ってても、途中で諦めてしまう人たちっていうのはたくさんいます。しかし、握り続けて語られたんであれば、その言葉を握り続けて、その言葉に信頼して、歩んでいく、もちろん祈って、そして神様に期待していくわけですけれど、その時にね、神の技を私たちは見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、それとともにですね、神様が語られる事柄にね、耳を傾けておくっていうのは重要です。そして、いろんな約束を与えてくださいます。で分かんないときは、聖書の言葉そのものを受け取ってね、自分の言葉としてしまうっていうのも非常に大きなポイントになります。そしてその中で約束を握り続ける、その神の言葉にとどまっていくときに、私たちは神様の素晴らしい恵みを受けていくことができるということを覚えておく必要があります。それとともにですね、もう一つは教会にとどまってるっていうことですね。で教えとか示しとか今お話しましたけれど、この教会にとどまっているのであれば、そういったものを簡単には離さないんですね。ところが教会から離れてしまうときに、神様から離れてしまいますから、そういったね、せっかく約束の言葉を受けてたのに、それがどっか行ってしまうということがよくあるわけです。でも このしっかりつながっているんであれば、その言葉を失うことなく、そして、神様の、ね、守りの中で、神様の素晴らしい恵みを見ていくことができるんですね。で、教会はエペソ書に書いてありますね。エペソの1の23節ですかね。この教会にはね、イエス・キリストが満ちているってことが書かれています。ですから、23章ですね、エペソの1の23。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。だから、教会はキリストが満ちているんです。だから、まあ、教会っていうね、ものは建物じゃなくて、その、神様を信じる人たちの集まるところですけど、そこに実は神様が満ちておられる。だからここに来るときに私たちは、その守りがありますし、そしてまた、その神様からね、与えられている言葉もさらにその中で、しっかりと握っていくことができるということですね。でも教会から離れちゃうと、そのビジョンまでなくしてしまうということがあるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、この教会にとどまるということも、その恵みを受けていくために非常に重要であるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様はこれからそのリバイバルに向かって多くの技をなそうとしておられます。で、それはやはり私たち一人一人がこれから多くの方々にね、神様は素晴らしい方だということを証ししていく証し人として用いようとされてますし、そしてまたその神の栄光の御業を通していろんな方々に神様ご自身を表そうとしておられるからですね。ですから、その神様に期待して共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらにあなたの言葉の成就を見ていくことができるようにしてください。この私の言葉にさらに信頼して歩んでいきなさいとおっしゃられます。この語られた言葉においても、それを忘れてしまったり、ないがしろにしている方がありますが、私の言葉にもう一度立ちなさいとおっしゃられます。その中で見ていく技は大きいとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があると祈りは答えられない場があります。ですから、まずこの全員でですね、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたがお祈る方であられ、またこの癒し主であられ解放主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今、賜物のあらわ、この賜物を用いてくださり、また癒しの霊を注いでくださり、あなたの力の御業を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人に攻撃してくる、精神と肉体に攻撃する病の霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に、働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと喉の調子が悪い方がおられます。そこに今、死が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また、この最近目がちょっと見えにくくなっている方があります。そこに今、主が触れられました。この感謝してその癒しを受け取ってください。で、また背中が痛い方があります。その背中に今、主が触れられています。その癒しを受け取ってください。またちょっと胃腸の調子が悪い方があります。そこに今、主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人に働く病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ。
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。